どうぞお座りください。本日の聖書箇所をお読みします。新約聖書279ページ、ローマの信徒への手紙5章、1節から5節です。新約聖書279ページ、ローマの信徒への手紙5章、1節から5節、お読みします。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストとによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アメン。宣教リバイバルはやってくると題して末森先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。素晴らしい主の皆を心から賛美いたします。今朝素晴らしいこのようなお天気が与えられて、皆さんと共にこの教会が与えられて一つに礼拝を捧げることができます。幸い恵みを心から主に感謝し、主の皆を褒めたたえます。共に祝福のご挨拶をしましょう。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますと神様の祝福を告白しましょう。祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福します。子どもたちも祝福します。ハレルヤ、感謝します。一言お祈りいたします。ご愛なる天皇お父様、皆を心から賛美いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人を憐れみ助け、あなたの慈しみをもって、慈愛の御手をもってこのところへと持ち運んでくださいましたことを心より感謝いたします。聖霊の満ち溢れるこの教会で、あなたが私たちに血をもって買い取ってくださったこの教会で、この朝十字架の真下であなたに罪を許していただき、一つになって主を礼拝できますこの特権に預かりましたこの朝を心から感謝し、主の皆を賛美いたします。私たち一人一人にこの朝あなたの御心を語ってくださり、御言葉をもって私たちに信仰を与えてくださり、私たちの霊を奮い立たせてくださり、どうぞ新しい一週間この素晴らしい福音の恵み希望に預かって出かけていく日々となりますように、どうぞ導いてください。今日ここにいない兄弟姉妹たちの上に、子供たち若者たちの上に、病の中にある者たちの上に、病床の中、また入院している姉妹の上に、どうぞ主が等しくそれぞれの場所にあって臨んでくださり、等しき恵みを持って新しい週間私たちを使わせてくださいますようにお願いいたします。また世界中でこの朝礼拝が捧げられております、この教会の上に、また戦火の中にある国々の上に、等しく主よあなたの助けがありますように、またそれぞれの場所でうめくようにして、主よあなたを慕い求めて礼拝を捧げる一人一人に、教会にこの朝それぞれに主が望んでくださり、主の栄光を表してくださいますように切にお願いいたします。貧しき者がこの朝も御言葉を取り継がせていただきますよう憐れんでください。聖霊様、どうぞ血潮によって口思いを清めてください。十分に主を大胆に主の語りたい御胸を取り継ぐことができますように、このしもべを憐れんでくださいますようにお願いいたします。素晴らしい主の恵みにただただ感謝し賛美を捧げ、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。感謝いたします。いよいよ特典まで、2週間となりました。先ほど広子姉妹のお祈りの中にもありました、今日も私たちは福音の種を持って出かけていきます。先ほどこの春の明日という賛美をしましたけれども、このようにして詩編126編、先週の日曜日も開いたかと思いますけれども、涙をもって種をまく者は喜びをもって 借り入れるとですね、そのような御言葉の通り、また先ほど賛美した通り、神様が私たち一人一人のその技を豊かに祝福してくださるですね、その賛美を共に捧げました。借り入る日は近い、喜び待てその足りほ、借り入る日は近し、喜び待てその足りほ、借り入る取る時は近いですとですね、主はイエス様は収穫はたくさんありますですね、畑は彩っている、そのようにイエス様が語られました。しかし働き手が少ないと、神様は収穫を成してくださいます。今日私たちは御言葉とまた聖霊をいただき、御言葉によって祈って出ていく、御言葉によって祈って出ていく、この新しい週間となりますように、今朝も主に期待し、御言葉をご一緒に開きたいと、そのように願います。このですね、今40日の期間、朝に夕に教会が開かれ、そして御言葉が語られ、一つにされたこの教会の祈りを捧げ、またこの日々を聖霊様が私たちの弱気を助けてくださり、深いうめきを持って聖霊なる神様が日ごとに取りなしてくださり、私たちの祈りを励ましてくださっていることを覚えて、心から主に感謝いたします。昨晩の秋継兄弟の奨励を通して、ここに初代教会のような恵みが注がれていることを、また改めて使徒言行録2章の46節からの御言葉が語られましたけれども、ちょっとですね、開いておきましょう。聖霊が下り教会が誕生し、最初の教会の様子、どういう様子だったかというと、使徒言行録2章の46節47節、使徒言行録2章の46節47節、そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民全員、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたというですね、この初代教会の恵みが今玉川教会に日ごとに主の御臨在の中で毎日ですね、本当にここに毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、朝に夕に教会に来て心を一つにして祈る恵み、また昨日ですね、秋継兄弟この教会は毎週ご飯があって素晴らしいですですね、このお昼が用意されてここに記されています。また週ごとに集まって一つになって、そして食事を共にする、神様の恵み喜びを分かち合う、そして賛美し出かけていくという、ああ本当にこの初代教会の恵みが今ここに注がれているんだなと、昨日つくづくこの御言葉の恵み、またこの御旨の成就を覚えて深い感動とまた感謝を覚えました。もう一つですね、昨日感動したことを私の口からでよろしいでしょうか、明かしさせていただきたいと思いますけれども、昨日ですね、この一つの賛美を秋継兄弟がこの奨励の中で導いてくださいました。私は一つというですね、この賛美ですけれども、この賛美をですね、まあ初めて玉川教会で歌う賛美なので、秋継兄弟がこのコピーしてくださって、そしてその前に、後ろにですね、このコピーを置いといてくださったんです。それを取った清香姉妹が、わー、懐かしい、この賛美若い時に中学生、中高生、この青年の時によく賛美していた新生教会で、あるいはその九州の集まりでみんなで賛美していた、あ、この賛美懐かしい、そして私がとっても大好きなこの賛美とっても嬉しいですと言ってですね、あ、こんなところで賛美できるとはと言って喜んでいましたら、実はこの賛美は稲垣真由美姉妹が作った賛美だったの。計らずもこのルツキのメッセージですね、計らずも神様がこのようにして、また賛美を持って清香姉妹を励まし、またこのところにおいて真由美姉妹、ここにその賛美の作詞ですね、作曲された方、ただ本当に謙遜な方なので言ってほしくない、もうですね、これはきっと姉妹主に15歳の時に姉妹がこれを作って、そしてその後すぐでしょうか、もうあちこちに広がって、昨日の秋杉さんの話でよりますと、いつも出てこないんですが、あの教会、韓国のオンヌリ教会の日本語部でも たくさんこれ喜ばれて、日本語がとっても綺麗で分かりやすいので賛美された曲だそうですね。これは昨日速攻清香さんにがヒューマン先生に送って、ヒューマン先生も若い時に、サトシさんもそう、純正先生もみんなこの賛美に励まされた、その作詞作曲家がここにいた。でまだこれは著作権何にもやってないということで、ヨンちゃんがこれも早く著作権だ、何十年何にもしてないのに玉川教会に来た、うちの賛美ですって言ってた昨日。みんなでそんなことで笑って、余計なことしちゃいけませんなって言って、でも本当にそのようにして計らずも、このところでそのような作者と出会わせてくださり、またそのような賛美をまた再びですね、このところで捧げる、そのように主が導いてくださった、この40日があってこそですね、この素晴らしい恵みにまた私たちも預からせていただき、本当に心から感謝し、また計らずも、私たちには計らずもですけれども、主はちゃんとご計画を持って、すべての時を経てご自身の計画を成就していかれる、このことを今日メッセージさせていただきたいと思いますが、そのことをまた昨晩覚えるこの40日の祈祷会でした。でその中でですね、昨日その出来事を思い起こしながら、もう一つこの一つの詩が再び作者のもとに帰ってきたというですね、こういう出来事がありました。そのことを思い出して皆さんに紹介させていただきたいと思いますが、足跡というですね、この詩は皆さんとても有名なのでご存知だと思います。この詩をですね、最初に分かち合わせていただきたいと思いますが、足跡というですね、この詩です。マーガレット・パワーズさんという、まあ、この方が書いた詩だそうです。ある夜私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや試みの時に、足跡が一つだったとき、私はあなたを背負って歩いていた。というですね、この一つの足跡は主の足跡であった。この詩、有名な詩で、何度となく私自身も励ましを受け、主の慰めを受けた詩ですが、このですね、詩、足跡という詩は、長い間作者不明としてされていたそうです。ところが、思いがけないところから、作者が判明しました。カナダに住むマーガレット・ハワーズさんは、夫と娘が水難事故に巻き込まれ自分も腕を折るという試練の時、この詩を読みさえすればきっと励ましになると思うのと、看護婦さんが夫に読んでくれたという詩を開いて驚きました。なぜならそれは彼女が若い頃に作ったフットプリント、足跡という詩だったからですと。この長い間ですね、作者不明でありましたけれども、この詩が再び、この詩を作った彼女が試練の時に、看護師さんを通して、この詩励まされますよ。読んだらどうですかと言って、ご主人とですね、そしてこの奥様が開いたら、自分が書いた詩だったというですね、まあこのように計らずも、 本当に神様がその慈愛、慰めを持って、そのようにして私たちの人生に今日も臨んで、そして関わってくださっていることを覚えて、心から主の皆を褒めたたえます。今日ですね、御言葉を開かせていただきますが、サムエル記下の5章の御言葉を先ほど購読しました。これはバプテスト連盟の今日の聖書日課にあたる箇所であり、先ほど読んでいただいた通り、5章の4節、ダビデは30歳で王となり、40年間王位にあったという、今、蒼天祈祷会において毎朝、このサムエル記が1章ずつ開かれております。今日の箇所がこの5章であります。そして今日のこのところにおいて、ダビデが全イスラエルの王様に立てられた、この箇所が今日書かれている、記されているこの聖書日課に与えられた御言葉です。このダビデはですね、この時30歳だったというふうに書かれておりますけれども、ご存知のようにサムエルが最初に、ごめんなさい、ダビデが最初にサムエルから油を注がれて、そしてやがてイスラエル・ユダの王様になりますと、そのように神様から告げられたのはサムエル記上の16章での出来事でした。で、この時ダビデはまだ少年、10代ということですから、まあいくつかわかりませんけれども、10代ですね、10歳であれば、この時30歳で王様になるまで20年の月日があり、15歳であれば15年ですね、その歩みの中にあって、16章においてサムエルから油を注がれます。この時においても、末っ子、ダビデは8人兄弟の末っ子で、そしてですね、普通は長男から、まあ、立派な働きですね、神様に召されて、そのような働きが与えられていくと思っておりますから、お父さんでのエッサイは、このダビデのことになんか、まあ、眼中なくですね、思いもよらず、考えもよらず、長男から一人ずつ、この人じゃないですか、この人が神様が選んだ人じゃないですか、そのようにサムエルに連れてくるんですけれども、有名な御言葉16章の7節、容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見るというですね。外見ではない。主が見ておられるのは心である。このことをサムエルを通して主が語られ、そしてそこにはいなかったんですね。ダビデは一人遠くにあって羊の世話をしていました。そのような末っ子を一人ですね、最後、誰か残っていませんかとサムエルが言いました。ここにいる人たちすべて違います。神様が選んだ器では人ではありません。そうしましたら、このエッサイお父さんが、あ、末っ子がいます。大体ですね、まあ、8人もになると、末の子は忘れられるもので、何人ぐらいから忘れられるのか分かりませんけれども、5人ぐらいからだと野口家がそうですけれども、どうか分かりませんが、ですね、3人からのところもあるかもしれないし、8人のこの兄弟、家族を持つところにおいてはもう末っ子は忘れられてですね、そして遠くの、それこそ近くにいない羊を飼っておりましたから、その遠くにあって誰も考えてもみなかった。お父さんさえ、まさかダビデとは思わなかった。しかし、神様はこのダビデに、御心を止め、サムエルを通して油が注がれ、そしてやがてイスラエル・ユダの王様になる、この神様の選びが、召し出しが、このところで語られていきました。で、ここから15年なり20年なり、ダビデが30歳で王様になるまでは、ご存知のように、この17章のところにあっては、自分より何倍も大きいゴリアテという、このペリシテの狂人、この狂人に一騎打ちをして、そして打ち勝っていきました。ダビデの素晴らしいこの信仰の告白ですけれども、主は救いを賜るのに、剣や槍を必要とされないこと、ここに集まったすべてのものは知るだろう。この戦いは主のものだ、という。ですね。まだ少年、10代のまだまだ小さなこの少年が、主の名によって、一対一でその敵に挑んでいき、見事に主の栄光が表され、勝利を得ました。そしてその後、この当時仕えていたですね、このサウル王様のもとで、ダビデは、盾事を引きながら、サウル王様に仕えていた少年ですね。しかし、サウル王様が神様に選ばれたものでありましたけれども、
このダビデに対し妬みを起こし、サウル王様に悪霊が働くようになる。そしてサウル王はこの時からダビデをですね、槍で撃ち殺そうとする。ダビデがサウルの近くにいた時に、サウルはもう思い余ってその怒りに燃やされてダビデに槍を投げつけます。ダビデは急いでそこから逃げ、またこの大親友ですね、助け人であるヨナタンに助けられて、そしてダビデの荒野の人生、もう逃げて逃げて、サウルが追っかけてくる追っかけてくる、敵があらゆる攻撃を持って、この生まれようとしている神様の選びの器を追っかけてくる、あらゆる試練を持って、特にサウルというこの一番近かったですね王様、また愛するヨナタンのお父さん、神様が油を注がれた王様、この王様に命を狙われて狙われて、またそういう中にあって、このですねペリシテの敵のところに逃げていきます。で、逃げていった時にあっては、自分の命を守るために気が狂ったような様子を見せて、そして自分は全く無力であるということを表し、また荒野に逃れていく、まあこのような人生ですね、15年20年この人生を得て、そして30歳でいよいよイスラエル、全イスラエルの王様になっていった。これが今日記されている箇所であります。この後においても、ダビデの生涯は戦いに次ぐ戦いであり、生涯、本当にですね、いろんな戦い、前半においては、そのようにしてサウル始まり、またあらゆる敵に追っかけられる、あるいは時に仲間からも攻撃を受ける、仲間からも捨てられる、また家族が奪われてしまう。また後半にあっては自分の失敗があり、自分のですね、罪を犯した結果、子供から王位を狙われる。もういろんなことが、この人生の中に起こっていった。これは、ダビデの生涯戦いに次ぐ戦いでありました。けれども、私たちが今皆さん、ここにいらっしゃる皆さんも多くが、私たちのこの信仰の歩み戦いの中で、詩篇の御言葉に何度となく励ましを受け、信仰を導かれ、慰めを受けてこられた方、多いのではないかと思います。私自身もその一人ですけれども、今日のこのダビデの15年、20年の戦い、あるいは生涯の戦いに次ぐ戦いの中で、詩篇のたくさんの賛美がダビデを通して生み出されていきました。そしてその中で、私たちに今ですね、長い年月が尽き、長い年月が経ち、今私たちの信仰の戦いの中で、ダビデの戦いを通して、ダビデが戦いの中で告白した信仰を通して、詩篇の賛歌を通して、主への賛美を通して、主により求め、主をより求め、主に祈り求める、その祈りを通して、今私たちはたくさんの励ましとまた力をいただいています。ちょっとですね、この詩篇を開きたいと思いますけれども、この詩篇のですね、18篇を開いていただけますでしょうか。詩篇の18篇。詩篇の18篇。詩篇の18篇の2節3節をご一緒に読みましょう。詩篇の18篇の2節3節847ページ。847ページ。詩篇の18篇の2節3節をご一緒に読みましょう。三、はい。主よ、私の力よ、私はあなたを慕う。主は私の岩、砦で逃れば、私の神、大岩、酒どころ、私の盾、救いの杖、砦での塔。アメン。これですね、どういう時に書かれたかというのが、18章のこの18編の一節のところに説明書きがあります。主がダビデをすべての敵、の手、またサウルの手から救い出されたとき、彼はこの歌の言葉を主に述べた。主よ、私の力よ、私はあなたを慕う。主は私の岩、砦で逃れば、私の神、大岩、酒どころ、私の盾、救いの杖、砦での塔、褒むべき方、主を、私は呼び求め、敵から救われる。このようにして、あらゆる敵の攻撃から救い出されたときに、ダビデは主に賛美を捧げます。けれども、救い出されたときだけでは言うまでもなくありません。34編、34編、34編の詩篇を読む。34編の、34編の、ですね、2 2節4節を、2節から4節を読みましょう。864ページ、詩編の34編。2節から4節を読みます。3、はい。どのような時も私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主を讃えよ。一つになって皆をあがめよう。アメン。これは一節のところにありますけれども、先ほど言いましたダビデがこの敵の方に逃れていった時に、狂気の人をよそって追放された時、自分の命を守るために自分が気が狂ったように振る舞って、そして逃げていったその時です。先ほどの18編の説明では、敵から救われた時に主を賛美しているけれども、今日のところにおいてはダビデはまさにそのようにして敵に襲われている、苦しいその現実の中で、それでもダビデはどのような時も私は主を讃えます、私の口は絶えることなく賛美を歌います、さらに私と共に主を讃えよう、私だけでは、私と共に主を賛美しよう、一つになって皆をあがめよう。その苦しい現実の中にあって、九節で味わい見よ、主の恵み深さを。皆さんこんな風に言えますか？苦しい時追っかけられて、本当に試練と悲しみの中にある時、絶対絶命でどこに逃れればいいのかわからない、そういう現実の中で、味わい見よ、主の恵み深さを。ダビデはそのただ中にあって、主の恵みを味わい、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え、このように賛美をしたんです。そしてですね、34件のところにあって、19節から21節をご一緒に読みましょう。19節から21節、3、はい。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損わられることのないように彼を守ってくださる。アメン。まあ、ダビデはこの人生の中において本当に神様に選ばれたとはいえ、戦いが大きい、試練が多く、20節で読みました通り、主に従う人には災いが重なる。本当に問題、困難が起こる。でも、主はその全てから救い出してくださる。このことがダビデの信仰の告白でありました。それゆえに、主を讃えよう。どのような時も、私は主を讃えます。主を賛美します。それがダビデの信仰でありました。またもう一箇所だけ開きたいと思います。詩編の63編、詩編の63編、2節から6節、詩編の63編、2節から6節を、ごめんなさい、詩編の、はい、2節から6節を、共に読みましょう。895ページ。詩編の63編の2節から6節、3。はい。神よ、あなたは私の神。私はあなたを探し求め。私の魂はあなたを乾き求めます。あなたを待って、私の体は乾ききった大地のように衰え、水のない地のように乾き果てています。今、私は聖女であなたを仰ぎ望み、あなたの力と栄えを見ています。あなたの慈しみは命にも勝る恵み。私の唇はあなたを褒めたたえます。命のある限りあなたをたたえ、手を高く上げ、皆によって祈ります。私の魂は満ち足りました。父と随のもてなしを受けたように、私の唇は喜びの歌を歌い、私の口は賛美の声を上げます。アーメン。これはダビデがユダのアラノにいたとき、戦いの真っただ中で、ダビデは私は主を探し求めます。あなたの、私の魂はあなたの渇き求めます。そしてそのただ中で私の魂は満ち足りました。主によって慰めを受け、主によって満たされました。このように賛美を捧げながら、その戦いの中にあって、ダビデの人生の幸いは、どこまでもその戦いの中にあって、主を主体求める。主を主体求める。 人ではない、人の助けでもない、目に見えるところにおらず、主を慕い求める。生涯主を慕い求め、主の恵み深さを味わって、主は本当に良いお方、主は素晴らしいお方、このことを賛美するダビデの生涯でありました。これはまさにイエス様がマタイによる福音書の5章3節において、貧しい人々は幸いになるかな、このまさにダビデはイエスキリストの末裔となったお方であり、それはまさにここにおいて、その貧しさの中で徹底的に主を慕い求める、主により頼む、主に望みを置く、イエス様がその十字架につけられ、その33年間の歩みの中、イエス様はこう生涯、すべての生涯において父なる神様により頼む、いつも祈る、いつも父なる神様の声を慕い求める、父よ父よ父よ答えてください、父よ力をください、父よ慰めてください、父よどうすればいいですか。それがイエス様の歩みでありました。私と父は一つであると、イエス様がおっしゃった、そのようにして、イエス様が父と一つになって、その使命を全うしていかれた。ダビデもまた、いつも主を慕い求めながら、主の御心を求め、どっちに行ったらいいですか。主を私に力を与えてください。私を慰めてください。罪を犯した時においては、私の口から賛美が消えてしまった。罪をずっと隠していたので、私の口から何も出てこなくなっちゃった。自分の罪を公に表さない間は苦しくて仕方がない。このことを支援においてダビデは告白しています。でもそれをひとたびあなたに明らかにするなら、私のうちに賛美が返ってきた。主よ、この恵みを罪人たちに、あなたを知らない者たちに明かしさせてください。このようにしてダビデは生涯、その生涯にあたって主を慕い求め、まさにイエス様が語られる幸いな人生を。皆さん、戦いがないことが幸いなのではありません。問題がないことが幸いなのではありません。戦いの中で、問題の中で主を慕い求めることが幸いな人生であります。主を見出し、主にどこまでもより頼み、主の御声を聞いていく、主の慰めを受けていく、主を慕い求め、主によって力を振り起こしていただく、主に助けていただく、この人生こそが幸いな人生であります。貧しき者は幸いになるかな。これは霊において孤児である、主にしか頼ることができない、このことを知ったダビデの人生はまさに幸いであり、それが神様の選びでありました。そして今日のところにおいては、いよいよ15年20年その戦いの中で、ダビデが主によって訓練されて、主によって慕い求めることを学ばされて、教えられて、そして主の恵み深さを味わいながら、いよいよ主の時が来て、イスラエルの王と召し出され、選ばれていきました。今日このタイトルに、リバイバルはやってくるというこのタイトルを付けさせていただきましたが、これは今日のこの5章のところを読みながら、私たちにおいても神様の時は必ずやってくる、神様の語られた約束は必ず実現する時が来る、神の時は必ず来ます。リバイバルは必ずやってきます。リバイバルは必ず起こります。アーメンですか。皆さん、私たちの家族に、愛する者に、この地に、日本に、世界に、リバイバルが起こります。リバイバルはやってきます。リバイバルはやってきます。皆さん、ご一緒に告白しましょう。リバイバルはやってきます。リバイバルはやってきます。リバイバルはやってきます。今日この後、希望の歌を賛美しますけれども、リバイバルはやってくるという、この賛美の一節をこのままタイトルにしたことなんですけれども、賛美というのはつくづく目に見える現実の中において、本当になっていかない現実、失望が起こってくる現実けれども、そういう中で、イエスよ、あなたこそ唯一の救いです。リバイバルはやってくる。リバイバルはやってくる。このことを賛美し続けていく、この中に私たちのうちに聖霊が働いてください。リバイバルは本当にやってくるんだな、この確信に 至らせてくださる。あ、これが賛美なんだな。賛美が出てこない時がある。祈りも出てこない時がある。昨日秋津兄弟が奨励しておられたように、どこにも立つことができない。御言葉を聞くけど、励ましは受けるけど、自分の内からそれは一向に湧いてこない。でもダビデが一向に湧いてきたから主を賛美したのか。いや、そうではなく、主に信頼を置いてダビデは賛美し続けたんです。告白し続けたんです。主を皆を褒めたたえます。褒めたたえられたからじゃなく、信仰を得て力があったからじゃなく、その中で貧しさの中で倒れる中で、それでも主を褒めたたえます。主を賛美します。皆さん、主を褒めたたえましょう。このようにしてダビデは自分自身を、そして民を励ましたんです。昨日ですね、このリバイバルはやってくるの、このタイトルをつけて、まあ、昨日一日祈りながら準備をし、そして争点ですね、争点、昨日の争点で、まあ、このリバイバルをやってくるというタイトルと希望の歌の、このことはもう数日前に決めていたんですけれども、正直自分の中に現実を見るときに、あるいは自分自身を見るときに、やってくるかな。本当にこの日本にリバイバルが、自分に愛する者たちにやってくるかな。まあ、自分自身や現実を見るとそのような不信仰が湧いてきますけれども、そういう中で、いや、主がリバイバルはやってくる、このタイトルをつけようと主が命じられたことを信じます。リバイバルはやってくる、リバイバルはやってくる。ただ昨日ですね、蒼天祈祷会に中島ひろ子姉妹のこのヨナタンですね、信仰の友がイギリスから一時帰国されていて、まあその方と蒼天の後少しお話をしましたときに、この今ヨーロッパでですね、東のリバイバル、日本のリバイバルを含めて多くの人たちが日本のリバイバル、東にリバイバルが起こることを祈ってるんですよ。そしてその方が言いました。リバイバルは来ます。その方がそうおっしゃった。ああ、やっぱりリバイバルは来るんですね。そしてですね、その方がトロントのリバイバルが起こった時の話をしてくださって、トロントに、いつのことだかちょっと私調べてませんけれども、トロントに、カナダのですね、トロントに大リバイバルが起こった。精霊の風がわーっと吹いてきた。そのトロントにリバイバルが起こった、その流れはそのまんまアメリカに流れていって、もうバタバタバタバタとですね、もう大リバイバルがその時起こったという、そういう話をしていただいて、ああ、リバイバルって本当に来るんだな。そのようにして、突如、主の恵みが、天の門が開かれて、バタバタバタと倒されていく。主の恵みに圧倒され、そして国を越えて、国境を越えて、リバイバルが起こっていく。この話を昨日、そのリバイバルの力、精霊の力を少しだけですけれども、もう開いた口が塞がらない。そういうリバイバルがやってきます。アーメン。皆さん、信仰を持ちましょう。リバイバルはやってきます。告白してください。リバイバルはやってきます。告白しましょう。リバイバルはやってきます。リバイバルはやってきます。私の家族に、皆さんの愛する者たちに、皆さんの宣教地に、霊宣教師の宣教地に、インドネシアに、リバイバルはやってきます。魂の大いなる救いが起こされていくと信じます。さらに玉川教会から起こると信じます。リバイバルは玉川教会から起こると信じます。大谷先生が言ってくださったんだが、かつてうんと言った、この教会から起こると言ってくださったんだから信じます。リバイバルは起こります。昨日、そしてその後、奨励においても、秋津兄弟はこの教会に示されている世界宣教、そしてリバイバルは起こりますと、そのように語ってくださいました。私たちは皆さん、信仰告白するとき、隣人を励ますことができます。不信仰言わない。裁かない。文句を言わない。怒るよ。大丈夫だよ。リバイバルするよ。皆さん一人一人にリバイバル起こる。子供たちにリバイバル起こる。この地にリバイバル起こる。皆さんそういった新しい習慣励ましてください。隣人を励ましてください。この希望が必要です。この希望が、この揺るがない希望が私たちに今必要です。この信仰が必要です。そしてそれはダビデがその荒野で訓練されていったように、今日ローマの信徒への手紙を最後ご一緒に開きます。ローマの信徒への手紙の5章の中にあって、パウロはこのように語りました。5章の1節から5節を共に読みましょう。279ページ、ローマの信徒への手紙5章の1節から5節を読みます。 ローマの信徒への手紙5章の1節から5節をもう一度信仰を持ってご一緒に読みましょう。3、はい。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アーメン。皆さん、ここでパウロは、私たちは主イエス・キリストによって神との間に平和が与えられております。皆さん、神様と平和でしょうか？神様とは平和にいつも過ごされているでしょうか？イエス・キリストを通して私たちはその十字架において神様と和解させていただきました。和解の中に歩む私たちの生涯は平和です。何と平和が、何の平和か、神様と平和、父なる神様といつも平和、神様と争わない、神様と戦わない、神様と争うのではなく、神様に不平を言い、神様に文句を言いながらではなく、神様と平和に過ごす、神様に反抗するのではなく平和に過ごす。パウロはそのように、このような平和に私たちは預かっています。その平和の中にあって私たちに起こる患難、パウロは患難をも誇りとしています。このですね、患難をも誇りとしていますというこの箇所3節から5節を口語訳のご紹介させていただきます。口語訳ではそれだけではなく、患難をも喜んでいる、誇りではなく喜んでいます。患難をも喜んでいる、なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからです。どうして神様と平和を得ているのに患難があるのか、どうしてこの地上人生生きていくのに、ダビデもそうです、神様に召されて選ばれて特別な器である、しかしたくさんの試練がある、戦いがたくさんある、攻撃がたくさんある。パウロにおいても同じでした。神様と平和を得ている、でも私たちには苦難がある。しかしパウロは今日の御言葉においてその患難を喜んでいます。すごいですね。患難を喜んでいます。どうしてか、どうして患難を喜ぶことができるのか、それはその後パウロが書いている通りです。なぜなら患難が私たちに忍耐を生み出してくれるからです。患難がなければ、ということは患難が忍耐を生み出すということは、患難がなければ忍耐は生み出されないということです。患難があって初めて、苦しいこと、悲しいこと、辛いことがあって、それで初めて私たちのうちに神の時を待ち望み、イエス様の十字架を背負っていく、そのことを教えられ、学ばされ、祈りながら、切実に祈りながら主の時を待ち望む、この忍耐が私たちのうちに生み出されていく。だから患難を喜んでいます。患難が私たちを、神様が訓練してください、忍耐を私たちのうちに神様が与えてくださる、その時だから。そして忍耐は私たちのうちに連達を生み出していく、練り清められた品性。私たちがどんなに自分で頑張っても自分を練り清めることはできません。自分を砕くことはできません。なぜなら自分は砕きたいところだけ砕くからです。いいところだけ、あ、ここならどうぞどうぞ、ここはいいです、もうお捧げしたから。でも捧げられない、ここは砕いてほしくない、ここは手放したくない、そのような固い私たちの心を主ご自身が砕いてくださる。主が砕いてくださらなかったら私たちは一向に練り清められていかない。良き品性は私たちからは生じていかない。でもパウロが患難を喜ぶのは、 神様がその患難を通して私たちに忍耐の恵みを生み出してくださり、忍耐することを学ばせてくださり、学ばされて訓練された結果、私たちのうちに練り清められた品性が生み出されていく。神と等しくされ、キリストの器と私たちのうちにキリストが生み出されていく。パウロがガラテア書に言いました。私のうちにもはや生きているのは私ではありません。私のうちにキリストが生きておられる。このことが苦難を通し、患難を通し、忍耐から、そして連達へと生み出されていく。そして口語訳は、連達は希望を生み出すことを知っているからです。いつもこの箇所から、患難がすぐに希望になっていく、このようであればいいと思いますけれども、しかしその希望になっていく過程において、私たちには時間が必要です。ダビデがその何十年という網の中にあって、患難があり困難があり、喜びの時も苦しみの時も、それでもなお主を褒めたたえます。皆さん、主を賛美しましょう。主を褒めたたえましょう。私は主を褒めたたえます。主を褒めたたえ、主により頼みます。主を慕い求めていきます。その中でダビデが忍耐を訓練されて、そしてダビデの内側から打ち砕かれて、砕かれた悔いる霊を主に捧げるものとされ、そして神の器と変えられていった。その時にあるダビデの希望は揺るぐことがありません。今日のこの箇所、口語訳では、そしてこの希望は失望に終わることがない、この希望は決して失望に終わることがない、この希望です。皆さんが受け取っている希望は、イエス・キリストの希望はこの希望です。真の希望とは、決して失望することがない。患難の中にあっても、むしろ患難を喜びます。主を賛美します。主に祈り求めます。主を慕い求めます。さらに私たちを主が近づけてくださり、主を慕い求める者、さらにダビデが深く主の恵みを味わい知って、もっともっと主を慕い求めたい。ダビデが今日の詩篇の27編の唱詩の中において、その生涯ダビデが求めたこと何だったでしょうか。27編の4節、詩篇の27編の4節、ダビデがその生涯にわたって求めたこと、それは一つのことを主に願い、それだけを求めます。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えること。一つのことを主に願い、それだけを求めます。何を求めたか、主の家に宿り、命のある限りその宮で朝を迎えることを、これ口語訳では、尋ね極めることを、生涯主を慕い求め、ダビデが一つ、神様に皆さんが何を願いますかと言われたら、どのように答えるでしょうか。ダビデの願いはただ一つ、それは主を求め、主を慕い求め、生涯命のある限り主の身元で主を尋ね極めること、主を知ること、これがダビデの目標でした。生涯の目標、それは主を知ること、主の素晴らしさを知ること、主の恵みを味わい知ること、そのように願った、そのように祈ったダビデだからこそ、主は多くの試練を許されました。なぜならば、試練を通して、患難を通して主を求めるからです。主を尋ね求め、主を知るからであります。皆さんがもし主を尋ね求め、皆さんの願いがただ一つのこと、命のある限り主を知ることを願い求めます。そのように告白するとすれば、たくさんの試練が起こってくるでしょう。なぜならそれを通して、患難が私たちのうちに喜びになって、忍耐すること、主の時を待ち望み、主は素晴らしいお方、主は良いお方、主は私にとって良きことだけを与えてくださるお方、試練も喜びも楽しみも全て主が私に与えてくださった、その出来事の一つ一つを通して、ダビデは主を知りました。主の愛を知りました。主の慈しみを知りました。 主の憐れみを知りました。主の贖いの深さを知りました。十字架を知りました。許しを体験しました。パウロが今日その希望は決して失望に終わらない、その結果として決して揺るがない、この希望に立った生涯こそがダビデの生涯でした。主は今朝御言葉を持って私たちにこの誠の希望の道をイエスキリストを通して私たちに、その目の前にこの戦いのただ中にあって、この希望に、真の希望に皆さんがぴったりとくっついて一つになって神様を褒めたたえるものになることを主が願っておられます。この希望決して揺るがない、失望は決して、この失望は、あ、ごめんなさい、この希望は失望に終わることがない。この希望はイエス・キリストにおいて私たちに表された、あがなわれたこの救いの希望、誠の希望は決してどんなことが内に外に起こっても揺らぐことはありません。奪われることはありません。むしろそのことを通して私たちのうちにこの真の希望が、イエス・キリストこそ、この後賛美しましょう、イエスこそ唯一の救いです、イエスこそ唯一の希望です、このことを告白し私たちが出かけていくものになりますように。皆さん、新しい週間、そして今日もまたこの希望を携えて出かけていきましょう。この希望を求めている人はたくさんいます。この地に、私たちの愛する者たちに、この地に、この狛江の地に、先日この狛江食堂の働きの中で本当にその大変な状況を聞きました。そのようにしてたくさんの者たちがこの希望を求めています。救いを求めています。全世界のうめく魂が今日もキリストを求めています。どうぞ主よ、そのために私たちに今日ダビデのようにこの試練の中で神様の時が必ず来ることを覚え、リバイバルはやってくる、リバイバルは必ずやってくる、主の御心御旨が必ず成就することを覚え、どうぞ主よ、決して揺るがないこの誠の希望に私たちが預かっていくことができますように。どうぞイエスキリストにあるこの唯一の救いを新しい週間大胆に大いに告白し、私たちが出かけていくことができますように、御言葉の成就を共に祈りたいと思います。イエスキリストが唯一の救いです。イエスキリストが誠の救いです。誠の希望です。主を褒めたたえます。主を賛美します。主を賛美します。皆さん、主を褒めたたえましょう。そして新しい週間も信仰の告白を持って、皆さん隣人を励ましてください。隣人を決して裁かず、愛を持って、賛美を持って、主の恵みの福音を持って、隣人を励ます私たちとなることができますように。もう最後終わりますけれども、この先ほど語り伝えよ神の御言葉というこの賛美のですね、三節、語り伝えよ主の慰め、乾ける心、安気を得て、来たる御国でこの歌をば喜び満ちて共に歌う。来たる御国で私たちがこの歌を歌うことができますように、語る御国でこの福音を分かち合うことができますように、この素晴らしい恵みを、歌を、皆さん、来たる恵みに向かって、来たる国、主に迎えられるその時に向かって、私たちは喜びに満ちてこの賛美を天国で捧げることができますように、共にこの世での戦いにおいて主を賛美したいと願います。この地上で賛美していない人は天国に行って賛美はできません。天国行ったら賛美できたということはありません。この地上で今皆さんが、私たちが訓練すられるこの中で、主に賛美を捧げることを教えられ、祈ることを教えられ、そして御国に迎えられた時、主を大いに賛美し、素晴らしいこの福音を天国でみんなで語り合い、この福さんがですね、無事に今度水曜日に素晴らしい復活のですね、恵み力に満たされて、退院してこられます。福さんがある時このように言いました。御言葉をたくさん持って、御言葉をたくさんこの地上で学んで、福さんは16回だったかな、今聖書通読、もっとですね、何回も聖書通読をされて、でどうしてですか、それは天国に行った時にご主人と息子さんと御言葉をたくさん話すためです。このようにおっしゃってました。なぜならご主人と、そして、天国に先に行かれた息子さんがですね、たくさん さん御言葉を読んでたくさん学んでる人たちだったから、私も負けないように天国に行った時にこれを喜ぶことができるように御言葉を分かち合う、この恵みを今日の賛美の通りです。どうぞそれゆえにこの地上にあって私たちが主の御言葉を慕い求め、主を慕い求め賛美するものと、主をどうぞ作り変えてください。ご一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ、主を感謝します。皆を褒めたたえます。今日あなたから私たち一人一人に必要な御言葉が、あなたからの励ましの御言葉が語られたことを信じて主を感謝します。主の皆を褒めたたえます。どうぞこの御言葉の成就を私たちの新しい一週間、それぞれの戦の中で、戦いの中、また患難の中にあって、主をどうぞその患難の中で主の時を待ち望む信仰を与え、私たちがダビデのようになお主を慕い求め、慕い求め主をあなたを賛美するその信仰を持って新しい一週間私たちが出かけていくことができますように、またこの私たちが福音に生き誠の希望に生きる私たちを通して、どうぞあなたの素晴らしい皆がこの地にあって、使わされていく場所にあって明かしされていきますように、述べ伝えられていきますように、どうぞ祝福してください。心から感謝します。40日、また2週間後に開かれる特典においても素晴らしい、素晴らしい神様の栄光が表されていくことを残りの2週間共に祈ってまいります。私たちを一つにしてください。御言葉によって一つにしてください。主に希望を持って祈り続けることができますように、聖霊様どうぞ弱き私たちを助けてください。そして世界宣教リバイバル、素晴らしい御旨がいよいよリバイバルがやってくることを心から信じ主に期待します。主をどうぞ私たちをそのために用いてください、立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。感謝します。イエス様の尊い皆によって賛美しお祈りいたします。アーメン。